皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ウィンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年3月13日にミンフィーネットで発表された真実を語る中で使命を果たすという内容です。それではお聞きください。真実を語る中で使命を果たす。文、海外のダーファーデシ。今年もあっという間に過ぎたように感じます。2023年全世界救助電話チーム、電話を通じて迫害されている同州を救助するチームの年末体験交流会が近づいてきました。救助チームの協調人は救助活動に参加した同州に自分の体験談を書いて主婦に報告し、同州たちと交流するように進めました。自分はこうすべきだと思ったことがありますので、不適切なところがあればご指摘ください。 1. 主情が目覚めつつある。過去の半年間、中国から多くの観光客が我が国に旅行に来ました。私は主情を救いたいダーファー弟子として安逸心を捨て、主情に真実、ファールンゴン迫害の実態を伝え、大切な中国人を救うために出かけます。観光地に行くと、中国の人々はとてもフレンドリーで、多くの人がダーファーの真実をすでに知っていると言いました。個人的な認識ですが、疫病の封じ込めが数年続いた後、多くの中国人はネット封鎖を突破する方法を知っており、大紀元や新唐人テレビが報じた本当の情報を見ることができるようになりました。ある女性の息子、嫁、孫は皆とても友好的で、心よく真実を聞いてくれました。この女性は、私は中国共産党が大嫌いだ、腐敗した政府だ、中国共産党が崩壊することを願っていると語り、彼女はまた、中国共産党はいつ崩壊すると思いますかと私に聞きました。彼女の息子は中国共産党による生体臓器の摘出と移植についての情報を読んだことがあると話しました。またある若い男性と出会い、彼は、私は大紀元だけを見ており、他のメディアを見ていません、このままここに残り中国には二度と戻らないつもりですと語りました。私が彼に真実と三体、中国共産党組織から脱退することの重要性を話したところ、彼は脱退することに同意しました。そして手を挙げ、私はかつて所属していた団と隊を退き、李光洙氏が長生きすることを祈ります、万歳と真剣に述べました。救われた彼の言動を見て、私はとても感動しました。より多くの衆生が真実を理解して受け入れ、より多くの中国人が目覚めていることが分かりました。師父は各地での説法13、2014年サンフランシスコ法会での説法で、私は中国から出てきて十数年経ちましたが、ずっと中国人の変化を観察しています。なぜならこれは法を正すことと救いサイドに直接的な関係があるからです。人間の変化があまりにも早いことに気づきました。しかし彼らをよく観察すると、実は彼らにまだ善の心があります。ただ考えがあまりにも変異し、中共邪道によって加速されたように変異しているのです。いずれにせよ、救われるかどうかはその人の善なる念にかかっています。中国の人がいくら汚染されても、表面の下の部分は薄い膜のようなものによって隔離されており、それを取ってしまえば本当の自分が現れ、人柄と道徳は60年代の時の状態になります。将来私はその幕を剥ぎ取りますと説かれました。師父が観光スポットでの真相解明プロジェクトを勇敢に進めるよう励ましてくださったおかげで、多くの中国人を救うことができました。 2. 怠らず真相電話をかけ続ける。私は毎日全世界救助電話チームの同州と積極的にオンラインにてグループ学法をし、発症年と救助の電話をかけています。人々を救うという同州の確固たる少年に感銘を受け、私はさらに多くの真相電話をかけるようになりました。電話が通じれば相手の態度がどうであれ、私は動じず真実を明らかにする機会と考えます。 衆生を救う機会がどんどん減っていくかもしれないので、いただいたお電話を一つ一つ大切にしていきたいと思います。主婦は経文、目覚めよ、でこう説かれました。法が天体を正すことはすでに終了し、現在法がこの世を正すことに移行しつつあります。大部分のダーファーデシュは主婦と共に法がこの世を正すことを行います。宗教が崩壊したら真実を語る機会はなくなります。私はまだ十分に修練しておらず、手放せない執着、観念、感情がまだたくさんあります。衆生を救うことを第一に考え、自分自身をよく修練しなければならないことを常に自分に言い聞かせ、より多くの衆生を救いたいと思います。電話をかける過程で何人か親切で真実を理解してくれる人に出会いました。いくつかの例を挙げます。一回、政治法務委員会の男性に電話をしたところ、彼は静かに多くの真実を聞き、立皇嗣氏について以前本で読んだことがあると言いました。また別の時、裁判所の男性に電話をしたところ、男性は長い間静かに話を聞いていた後、あなたはファルンゴンを修練していますか?と尋ねました。私ははいと答えました。彼は真実を知った後、私を祝福し、ファールンダーファーは良いです、と言いました。また、派出所のある男性が電話に出ると、あなたは AI ですか?それとも人間ですか?と尋ねたので、私は人間です、と答えました。私は多くの真実を話しました。彼は静かに多くの真相を聞き、最後に5分間の真実解明音声放送も聞きました。公安局、検察、司法機関の貴重な衆生を救うためにもっと電話をかけるよう私を励ましてくださったのが主婦であることを分かっていました。衆生を救えるならば私は喜んでそうするつもりです。公安局、検察、司法部門にはまだ真実を知らない人がたくさんいるので、真相電話をかけることに気を緩めるつもりはありません。ある日、公安局に真相電話をしたところ、電話を取った人は別の人に代わり、その男は非常に凶暴で、身分証明書の番号を言いなさい、と3回も大声で怒鳴りました。私は恐れず動じず、冷静にこう言いました。私は海外にいる華僑です。身分証明書番号を教える必要はありません、と私が言い返したら、彼は電話を切りました。観光地でも同じようなことが起こりました。一回一人の男性観光客が私の真相伝達を阻止しようとしました。男性は警察です。身分証明書を提出してくださいと大声で言い、私は冷静に、ここはマレーシアです。私は華僑なのであなたに渡す必要はありません。と言い返すと困惑した彼はまるで深く毒に侵されたかのように、あなたは華僑ではない。華僑になりたければ中国に戻って申請し承認を得なければならない、と言いました。同じく警察官を名乗る女性観光客もいました。その女性に真実を話すと大声で怒鳴られました。私は彼女に、ファールンゴン学習者に優しくしてください。彼らは良い人たちです。と言いましたが、彼女は聞く耳を持たなかっただけでなく、さらに激しく叱りつけ、シフト・ダーファーを中傷することさえありました。私は彼女と口論することもなく、動じずに冷静でいました。その後私は家に向けて探すと、随時に彼らの背後にある邪悪な要素を8少年で滅さなかったという間違いを犯したことに気づき、警察官たちをかわいそうに思いました。彼らは真実を知らないため宗教に洗脳され嘘に盲目になり最終的には支配されるようになっています。彼らの無礼さと凶暴さはまさに刑務所や拘置所での同衆に対するやり方と同じです。この恐ろしい光景による結果は実際に主婦が私に諦めさせず中国本土の主生に真実を伝え続けより多くの主生を救うようにと激励してくださいました。特により多くの公安局や検察と司法の方に真実を聞いてもらうために全世界救助電話チームで真相解明を怠らずに電話をかけ続けることです。私は自分の使命を果たし自分をよく収めもっと真実を明らかにしより多くの人を救いたいです。主婦ありがとうございます。 同州の皆さん、ありがとうございます。合唱。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。